物分かり良さ。著者、宮本百合子。翻訳者、宮本陽子。昔から女に求められている日常の美徳の一つに、物分かりの良さということがある。とかく女が狭い生活に閉じ込められていたために、人生の視野が狭まって、画集だの、編集だのが、女に付き物の気質のように見られた一方の、その対処的な要求とでも言うべきものだったのかもしれない。やきもちを焼かないこと、そして物分かりの良いこと、その二つが身に備わっているとなれば、賢い女のうちに入れることは紛れもなかった。女に物分かりの良さを求められたのは昔だけのことだろうか。男の世界に良い意味でも目の上のコブにならないように、悪い意味でも邪魔っ気にならないように、女の物分かり良さが求められたのは昔ばかりのことだろうか。ぐるりと生活を見渡すと、今日でもやはり女に向かってこの同じ物分かり良さが何かにつけ持ち出されていると思う。君はわからない女だという言葉の内容は、君はわからない男だというと同じ内容では言われていないのが実際だと思う。わからない男だというとき、その言葉には相手が人生的なことか、あるいは職業的なことか、何はともあれ、原理的な点で正当な理解を持っていないという意味が込められている。わからない女だねという表現はいつの場合も決してそれほど原理的なことの判断について言われるのではない。むしろ日常のちょっとしたこと、男の側から言えばそういうものだよというような時、それがすらりとうなずけない女の心をわからない女と表現することの方が多い。静かに考えてみると、物分かりのいいということと、物の理解が正しくて深いということは全く別である。今日の若い世代のものは、誰しも人間としてより正しく深く自分の一生についても考え分かって生きてゆきたい欲望を持っているし、同時にそのように考える精神の拠り所についてある自信なさに置かれてもいる。そのために本当に考えて責任を持っていきたいという心持ちがある場合は、女は物分かり良くなくてはならないというどこからかの声に動揺させられたりしがちだと思われる。大体に物分かりの良さの本質は発見の精神ではなくて適応の精神であり、想像への感情ではなくて従属への感情である。物分かり良さは高い人間の明智とは違った性質のものである。一方に深い質問を抱いて、それを追求して新しい何かの価値を人生にもたらしてくるような、そういう建設の威力を物分かり良さは持っていない。物分かり良さはいつでも現在その人の生活する世間で通用している型通りのものの上手な取り合わせを心得ているということである。善悪の判断のありきたりの型だの、表通りはそうでも、裏の麹はこうついていて、そこの歩き方はこうこうという要領や、人間はあまりの真実はかえって嫌う臆病さを持っていること、嘘も方便ということ、労を少なくして、功大きを賢しとするしきたり、それらをみんなわきまえていて、下品に流されず、さりとて実際からそれず、生活の棹を刺してゆく術を物分かりの良さというのである。女であれば世間並みに娘時代の修行を積んだら、親の社会的な位置にもふさわしい結婚をおとなしく受け入れて、夫をよく満足させる努力の余力でいくらかは自分も楽しませ、夫の立身出世を喜び、身分相当の家庭生活をやってゆく、そういうものが物分かりのいい女性であるとされている。夫のある程度までの浮気も、家庭生活が守られてゆけば、と物分かりよく、この程度のことは今の世の中では常識だからと、地位から来るあれこれの利得に潔癖すぎもしない。そういうのも、やはり物分かりの悪い女には入らないのである。 若い女性の成長にとっては、物分かり良さがはるかに複雑な陰鬱を投げると思う。それこそは青春の変えがたい贈り物である知識欲や成長への欲望、より良い生活へ憧れるみずみずしい心の動きは、現実にぶつかって一つ一つその強さを試みられているわけだが、その現実は青春の思いや人間の成長を願う善意に対して、なんと荒っぽい容赦ない体当たりをしばしば食らわせることだろう。もし私たちの悲しみや苦しみ、悲劇が人間としての悪意からだけ生じるものならば、古今の優れた文学が何かの意味での人間悲劇を扱っている根拠が失われるであろう。悲劇というものに人の魂を打つ美がありえないであろう。人間の最も純真な善意、混じり気のない善良な希望、そのものが現実の歴史の波涛の間でそれなりに表現されず、ましてや成就されないことがどっさりある。善意は現代社会の矛盾のうちで、いつも冒険に置かれているのである。経験が多くのものを言う時代もあった。社会の状態が一定して、それが相当の長い期間安定していた時代、その社会の中では経験が未来への判断に多くのものを意味した。けれども、私たちが生きているこの現代は、世界中が一つの巨大なうごめきをしていて、荘園の間で歴史が転換しつつある。経験というものは、そういう時代になると、性的に解釈されれば何の力もないことになる。なぜなら、去年あることがそうであったという事実は、今年同じあることがそうであるということにはなっていないのだから。去年の経験さえ役に立たないものになってきているとさえ言える。まして、今日に生きる若い娘にとって、母の若かった時、おばあさんの若かった時、それはカクカクであったということが、果たしてどれだけ今日を生き、明日へ生きようとする生活の支えとなりうるだろう。それらが支えとなるだけの力を持っていないということは感じられて、何か自分たちがこれで良いと思えるものを、今日のうちから掴んできたい。それを力に未来の生活への見通しも立てて計画も立てたい。そう若い女性たちは考えていると思う。だが、そういう若く愛らしい人生への熱意に対して、女への現実は何を要求しているだろう。若い人たちは、ある年齢になれば、大抵自分で働いて、経済上にも自立したい心持ちを持っている。生活に差し迫っていなくても、職業は持ちたいと思っている人が大部分であろう。社会の需要も、この頃は女の力を非常に必要としているから、女の働き場所はともかく割合にある。だけれどもその働きは女がより豊富な人間として成長したい心持ちから求める社会的な勤労の姿では現れず、経済的の点からも自立は不可能なくらいしか報われない。日本では昔からのしきたりがこういうところへ作用していて、若い女は親の娘、夫の妻と考える方便が、近代の経営術のうちに巧みに内込まれているから、働く方では一人前、しかし報酬は内職標準という割合が目安となっている。働かせはするが、仕事の本流で女は除外されているから、工場の前途も見通し少ない。それに加えて、今日でもまだ男の人たちが相当の生活力を持つ女には、男にその二つがぜひ欲しいように、やっぱり家庭と仕事とがいるのだという自然な願いを自然なこととして納得できずにいるというのは、女にとってなんと困ったことだろう。男の人たちは、所帯じみた女を好まない心を持っている。モーパッサンの女の一生を女の悲惨として理解する心は持っている。オルゼショコというポーランドの婦人作家の書いた「家父マルタ」を読めば、夫に全生活を庇護されていくように、 その幸福を飾る花であることを目的とした、まとまりない、いわゆる淑女の教養を切り、身につけていない、善良で気品ある女が、一旦逆境に陥って燃える母の心から、しまいに、馬車の轍の下で命を落とす悲劇を、自分の妻には絶対にあらせまいと願うであろう。ちゃんとした職業教育は、女にも必要であると思う。その気持ちはそれとして偽りのものではないが、しかしながら今日我が生活の現実として仕事を持っている妻を思うと、そこに何か家庭らしさに混じり物が挟まったように、何か本当の家庭になりきらないものがあるように思う気分が湧くことも多くの男の人たちは否定しまい。友達には仕事のある女の人が良いけれど、妻には困るという感情はかなり未だに普遍性を持っている。たとえどんな仕事にしろ、22、3歳である社会的な水準まで達することはほとんど不可能であるから、この人生に真摯な心で向かっている若い女性たちほど、いわば自分の人生への愛と異性への愛とに苦しんでいると思う。もしそれが正しい扉に触れて打ち開かれれば、その奥には我から面映いばかり盛んとして期待に満ちた花園のあることを知っているのに、仕事も捨てたくないという単純な女の希望のために、そんな花園の隠されていることはもとより、人並みの程度の女らしささえ欠けているように見られたりすることは、若い女の人にとって何たる口惜しさだろう。物分かり良さの陰鬱は、こういう瞬間に女の心に差し込んでくる。私が人生に求めているのはわがままなのだろうか。そういう謙遜の表現で忍び込んでくる。人間につまり大切なのは仕事の上の野心だろうか、つつましい日常の愛だろうか。そのように現実を離れた観念の上での対比をもとって現れてくる。果たして私にはそれだけの摩擦に耐えるだけの、耐えてゆくだけの才能があるかしら、そういう否定に立った問いかけも聞こえてくる。これらの様々な声声の底には、女というものは、しかじか、女の幸福はしかじか、という定型への物分かり良さ、困難を避けようとするときの、おのずからなる物分かり良さが作用しているのである。愛すべき若い人生のどのくらいの部分が、この悲しい物分かり良さを乗り越えて自身の成長の歴史を作ってゆくだろう。現実を知るということ、または大人になったということを、この物分かり良さに屈服した内容で言う人の多いことを、私たちは真面目に取り上げなければならないと思う。